ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
何度聞いてもおかしい大江戸サブウェイラインの偽東京感。青春アルデヒド、ゴーディヘドラ。
それな、
分かってはいるんですけどね、タイミングみたいなものがありましたね。まあ無事に、
はい、
先週は東京収録からの、
はいはいはいはい、はい、
お知らせというか、なんというかやったんですけども、
うん、
今は東京の帰りです。
まだね、
はい、
絶賛帰り中なんですけど、
今ちょうど浜松ぐらいかな。もう浜松入るぐらいちゃう。
いやでもまだ掛川を通過せなあかんから。
朝ラーでおなじみの掛川、
はい、
まあ
朝ラーメンね、
まあ、朝ラーメンね、
はい。
まああのちょっと今週も多少車の音しますけども
はい、
逆に言うと車に乗って聞けばいいんですよ。
え、
だってどうせ外でゴーって言ってるから、
はい、
車に乗ってる音を重なったら感こう気にならんじゃん。
おお、いや、まあまあまあまあ、まあ、
もしくはもう車に乗ってると思って。
そんなことないんじゃない。だって車の雑音が陽気に乗るわけや
から。いやいや、もう同じやから、一緒やからもしくはこうアスファルトタイヤを切りつけながらこうゲットワイルド歌いながら、
あ、
深夜の高速をまるで走ってるかのような、
はいはいはい、それはいいかもしれませんね。
錯覚に陥れるアルディードですよ。ゲットワイルドアルディードですよ。
ゲットワイルディードですね。
そうそうそう、あ、いいっすね。次の900話はなんか真夜中ゲットワイルドみたいな。
900話も結構先やけどな。
来ないだよな、行ったとこやから。
そや、
まあそんな帰りの、まあ、せっかくまあどうせさ、はい、わざわざ日曜日に合流して時間合わせて収録するんやったら、どうせ一緒にオランダか時間に撮っとこうが賢いよ、賢いよ。
まあまあ賢いは賢いですよ。さあ、
だからあり
じゃない。でもなんかそんなことばっかりじゃないんでね。
え？どういうこと？
いやいや、まあなんかそう詰め込みたくない気分の時も中にもあるけど、
まあ時事ネタみたいなのもあるからね。まあ
今日は頑張ってやっていこうとね。
いや、ほんまにさ、何回も言うけどさ、はい、よう初期4本撮りとかやってたよな。
いやでも半日4時間とか拘束してやってたよ。
やってたよな。
うん、
1本撮ったらちょっとうだうだ話してみたいな。
いや、
で2本撮ったらコーヒー飲んでみたいなやってたよな。
やってた。
ドリルんちで4人で。なんかそう思うとやっぱまさに青春アルデヒドでしたね、あれね。
まあ確かに。
だけどさ、ドリルでやったのって何年、2年半とかやったっけ。
1年半かな。
そう思うと短いねんな。
1年半じゃない、あ、ちゃう、150話まで。なんか3年、
3年ぐらいやんな。2年半と3年のイメージやわ、うん、いやけどそう思うと確かにドリルが抜けてからもう15年とかやってんや
ん。いや、そうなんですよね。
意味わからへんけどな。
意味わかんないですね。
うん、あんまりその感じじゃないんやけど。
あ、
ずっとこう、まあ、曲は作ってくれてるしやから、ずっと第3のメンバーとしてはいる感じ。
いや、そうですね。
うん、
曲はやっぱりなんかオリジナル曲が常にあって更新されるのってやっぱり、
いや助かるよ、
いいんですよね、すごく、うん、
めっちゃいいよ、
ラジオ感があって、
うん、それはすごいありがたいし、
はい、
まあその音響プロデューサーとしては、
いや本当、あとまあね、作ってくれる曲がいいんでね、
そうね、
そうなんです
よ、単純な
話、はい、
そうだからある程度はやってこれてんねんなって、
いやほんまそうですわ、
思いますが、
はい、
今日はこの後ですね、
はい、
今日昼、まあ一個前の放送で言ってたと思うんですけど、
はい、
僕ら千葉県の旭市ってところから夜走って、伊勢原っていうところまで走って宿を取ってたんですよ、
はい、
で伊勢原、なんで伊勢原かってほんまマジでなんとなくであんま泊まったことないなぐらいの理由で僕は選んでて、
はい、
相模原に一応行く可能性僕の中であったんですよ。
ああなるほど。
相模原はあの日本一あの自販機が揃ってる中古タイヤがあるんですよ、うん、タイヤ屋さんが、でそこ車の整備できるとこやから整備待ってる人のために自販機を取り揃えてたのが、なんか、まあ、待ってる間にご飯食べに行くのもめんどくさいけど、
はい、
小腹空いたなみたいなのためにハンバーガーとかうどんの自販機があるんやけど、
そう自販機ってあれでしょ、フードの自販機ね、
あそう主にね、
うん、
やけどおみくじとかいろいろあんねほんまに、あそこ、
ああそうなんや、
で自分らが整備工やからどうも直せるらしくて、
はいはいはい、
だからその壊れてたメカとかも直せるからかすごい大量の自販機があるとこあんね、プラスおそらく日本最安値である18円やったかな今、
ほう
18円か20円かのコロッケを売ってる弁当屋があるんですよ、6店舗ぐらい、
はいはいはい、はい、
でそれ実は全部チェーンで名前違うかったりもしたんやけど、同じ経営っぽくて、経営がやり方っぽくてフォーマットが、
そうなんや、
でその20円足らずのなコロッケのためになちゃんとな、うん、上げ直してくれんねん、ゼロから上げてくれんねん、めちゃくちゃやなと思って多分日本最安ねみたいな、
なるほど、
それ相模原、
それ相模原の違う店ってことね、
相模原、そうそうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
っていうのがあったから一応相模原らへんにしようと思ってその辺に泊まったけど全然寄らなかったですね
結局ね、うん、あのうん、まあ僕は吉田のうどんが食べたかったんですよ、
あの富士吉田のうどんね、
はい、
富士山のまあどっちかというと山梨側やな、あれは静岡、
まあまあまあそうですね、はい、
の富士吉田っていう町のうどんっていうのがあって、ほうとうにも近いけど吉田のうどん、吉田のうどんである、
はい、
その日本一硬いとか言われてるんですよ一般的にね、
はいはいはいはい、
そのゴリゴリの麺で、
そうですね、
腰っていうかもうゴリゴリって感じじゃないけど、
うん、
ほんまほうとうに近い、
まあ、ほうとうに近いですよね、ほうとうの系譜は感じられる、
で主に具が甘辛く炊いた馬肉と馬の肉と、
うん、
茹でたキャベツと、
はい、
きんぴらごぼうっていうのが結構定番っていう、
はいはい、でだしに味噌がね入ってたりとか、
そうまあそこは結構ねだしとかうどんの感じはバラバラなんやけど、
うん、
まあ、ただその何あの辛い辛みみたいなが絶対入るんですよ、
はいはいはいはい、
あの胡椒辛いというかごま辛いというか、あなっちゃうんやろな、なんかその七味のハードコア版みたいな、
ね、あそうっすね、唐辛子、唐辛子とまあなんか黒いから山椒も入ってんのかな、
うん、なんか総ずりかなんかなんかずりなんちゃらずりみたいな言い方をするみたいけど、僕ら辛みって昔教えてもらってやつなんやけど、それとかを入れてく吉田のうどんっていうのがあるけど、店によって全然味が違くて、僕一番好きやったお気に入りやった店が潰れちゃったんですよコロナ中に、で今回はけど兄脇が行きたいって言うし行きますかっつって2人で2店舗だけ回ろうっつって、
そうですね、
けど2店舗でも腹いっぱいになってもうたな、
なりましたね、
いや弱いもんですよ、
いやそれはでもまああのうどん食べる前にどら焼き3個ずつ食べてますから、
そうやね、
はい、
そこやね、それは多分先週聞いたら分かるんやけど、
はい、
続きもんなんで我々、
ね、2話
完結型のラジオなんで、で 今回だけやけどねそれでまあいいけどよかったな、美味しかったな。でそれ食ったんで、
はい、
次晩飯どうするっつって、とりあえず富士山ぐるっと回って道の駅とか寄ってな、トウモロコシのジュース飲んでまずいまずい文句言ったりしながら
はい、しながらですよ。
キノコ屋に寄ったり、
はい、
あのブドウ屋に寄ったり、
はい、
そんなことを
ゆるキャンの聖地みたいなとこ通
ったり、ゆるキャンの聖地の道の駅でね行ったり、あのここ多分あれやで、オウムのサティアンあったとこやでとか言いながら、沖ヶ原樹海を突きて、あのまあわざわざとお回りして富士山回ったって感じやな。
まあそうっすね、
まあ、よかったけどね、やっぱり旅行の醍醐味やなと思う。そういうあんまり普段走らん道を走って、
あそうっすよね、
そうそう、うん、行きたい店に行きつつ気になる店があったら行くみたいな、
はいはい、
いいよなって思って、今浜松に向かってる、ちょうど掛川ぐらいは今、
そうっすね、はい、
ですが、まあ夜どうするって話してて、
はいはいはいはい、はい、
まあまあせっかくねこの旅のチャンスなんで、
そう、まあブッチョはね、まあ今や名古屋県もある程度やっぱり情報持ってますから、
うん、
まあなんかその辺でなんか食べようよみたいな話でね、
そうで、まあまあ愛知と静岡の間っていう、まあ愛知と静岡の間というか名古屋とやな、うん、あの豊橋があったり岡崎安城蒲郡みたいな、いわゆる三河って呼ばれるエリアやな、
うんうんうん、
浜松によって普通の今までの定番旅行やったらやっぱ浜松餃子の石松餃子とか行って、
はい、
餃子食いつつ爽やか行くみたいな、
うん、はいはいはい、
やったけど今日日曜日なんでとにかく混んでるやろうなと思って、
そうっすね、
嫌やなと思って、あの別に並んでまで爽やかなハンバーグ食って帰ってヘロヘロになるからちょっと今日嫌やから、
まあ確かに、
いやちょっと普段食えへんもん、久しぶりの旅行やし今まで普段食ったことないヤニワギ的には初体験のとこ行こうやってなって、
まあそうですね。
で今向かってんのはどこですか？
今向かってんのは安城、三河安城の駅前の、
うん、
北京っていう店か、北京本店っていう店、
そう、
はい、
北京の名物は北京飯なんですよ
なんか北京、その北京っていう店が作った料理なんですよね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、そう
そうで、その北京飯を北京飯を食いに行こう
と。お前ちょっと眠たい。
うん、うん、
眠たいやろなんで僕が今コーラ飲んでる間無音で待つねんって思って。
いやいやいや、
コーラを飲む男が入るじゃない、むしろ。まあそれで北京に向かおうという、
はい、そうなんですよね
北京か、まあその僕は豚尾さんってモテモテラジ袋っていうラジオの先輩の豚尾さんってのと一緒に前に行った、まああの煮かけうどんってい う,
ほう、
まあ、ちょっとお野菜、ほうれん草とか椎茸とかと、うん、揚げさんが入ってるぐらいのシンプルメルグのうどん、煮かけ、煮てかけるの煮かけみたいな、うどんっていうジャンルがあって、それの美味しいのが出てて、かつコーンうどんっていうトウモロコシが入ってるうどん出す店があって、そこ好きなんですよね。
はいはいはい、
あの天かすが美味しくて、でそこか、
天かすが美味しい、
そうやね、天かす売ってんねん、なんか確かにカリカリしてやたら美味しいね、ごま油の天かすなのかな。
あー、そういうことか。へえ、大正庵。
大正庵、そうそうそうそう、
はい、大正庵釜春本店ってい
う、すごいなんか立派なおじいちゃんおばあちゃんも来るような店なんですけど、
はいはいはい、
そこ好きでそことか行くって。
まあね、どっちにしようか。でまあね、昼間はうどんやったから、
吉田のうどん2杯食ったからな。
そうっすね、2杯半食いましたね。
2杯半やな、はい、滝川さんと、滝川やったっけ、滝川さんと、
滝川じゃない、ふもと屋と、
ふもと屋覚えてる、
竹川、
竹川か、
うん、
さんと、まあ、割と両方有名な店みたいなんやけど、
そうっすね、
そこまでまあちょい混みやったけど、そこまでは混んでなかったんで、
まあ、あと回転がねやったら早いですね、うん、やっぱなんか結構昼間で営業が終わるっぽいんですよね、2時とか1時半とか、
そうやね、そうやね、だからそれで急いで今回移動してたんやけど、うん、 け、なんかさ、その観光客でいっぱいところっていうのを、うん、とかく否定しがちなもんなんですけど、
はいはいはい、
だけど観光客がいっぱいで入ってる店はそれはそれで一客食っときたいやんかって
、ね、まあもちろんね、うん、
滝川さんとかはすごい混んでたけど、でちょっと並ぶしいかにも観光客っぽい自分ら含めて多かったけど、
うん、
でもやっぱ美味しいんですよね、
うん、美味しかったですね。
あの全員にとってのナンバーワンかは知らんけど、少なくとも誰か食ってもはは、なるほどって思う説得力がある味やから、
うん、
まあ良かったよな
って。良かったですね、うん、やっぱその辛みがね、辛みが入ることによって味がまた
ギュッと
ちょっと変わるっていうのはね、
締まるなっていう感じで持ってきましたが、
はい、
今日の質問いきますか。
ね、今日その前に、
はい、
感想として、まあ、コメントをね、まあ、寄せいただいた人がいて、
はい、
渡辺さんという方なんですけど、
はい、
852話で、
はい、
し塩水を水にするっていうのが難しいっていう話をましたんですよ。
あったあった、
うん、はい、でまあだから海の水から真水作るのは難しいよねって話をしていて、
できるけどみたいな、
はい、でまあその時に海水で水と塩を分けるっていう技術っていうのは基本的にはないんですって話をまあ僕はしてるんですけど、
はいはいはい、
でまあとはいえ、その淡水淡水化技術っていうのは実はドバイでもうすでに海の水から真水を作って実際それを使って生活するっていうのを
すごい
がドバイではまあなされてると、
さすがドバイ
いう話がありますよということをまああの連絡してくださって教えてくださって、
はい、はい
はい、でまああの調べまして、まあ確かにそうなんですよね、
できてんよ。
で、あのできてるっていうか、まあそのこれ別に確かにあの僕が言った技術っていうのは、
うん、
圧力を使ってない技術なんですよね。
はいはいはい。
圧力使ってないのはできないんですけど、難しいんですけど、うん、圧力を使うとできるんですよ。
はははは。
で、それは何かっていうと、浸透膜っていう技術があって、
はいはいはい、
で浸透圧っていうのを使うことで、逆が勝手に起きるんですよね。海の水と水を膜で区切りました、
うん、はい、
その膜は水は行き来できます、塩は行き来できませんっていう膜を作ることができて、はいはいはい、でその膜を作るじゃないですか、
うん、
でそうしてその片側にその膜で区切って片側に海水、片側に真水入れるとどうなるかというと、
うん、
海水の方に水がどんどんどんどん移動して、
あ、なるほど、
あの要は塩を薄めようとするんですよね、
うん、両方一緒の塩分にしようとするんですよね、は
い、そうそうっていう働きが起きるので、
はい、
海水側にどんどん水が吸収されていきますよということがまあ起きます、うん、でこれはその今言ってる海水から真水の技術は逆なんですよ。真水が海水になっていくので、
はいはいはい、
はい、海水側にまあ移動していってしまうので水がね、なんですけど、これ実は圧力をかけるっていうのができる膜、まあ、すごい丈夫でかつ水しか通さない膜を作ることができて、はいはいはい、でそれをやると海水を片方側に入れといてもう片方空にしといて、
うん、
で圧力で押すじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ水だけ抜けていくんですよ。
あ、それを応用することで、
そうなんですけど、でこれを使うと真水は作れることは分かってるんですが、うん、めっちゃ金かかるんですよ。
あ、なるほどね、
はい、
海水から真水には一応する方法は人類は持ってるけど、
はい、
コストが悪いと、
コストが相当悪くて、
うん、
でなので、まあ、このコストをどうすんねんっていう話が、
はい、
まあ、出てはくるんですけど、確かに技術としてはできるので、あのプラントができていて、それをドバイは使ってるみたいですね、
うん、あ、すごいね、
はい、でまあ、もちろんコストもかかるとは言っても実際水として供給するとなると、まあ、なんとかしましょうよってことでコストを抑える技術とかやってるんですけど、はいはい、日立がやってるみたいですね。
あ、そうなんや、
はい、
日立長の日立やで言われてるね
まあそうです
はい、
はい、っていうのがまああるんで、まあ、それを誤解なきようということで、あのご指摘いただいたんでご紹介しておきたいと思います、は
い、ありがとうございます、はい、すごい、
ありがとうございます。
そして
で、まあ、ちなみに、感想って、まあ、あんまり積極的にお願いしてないので、たまにしか来ないんですけど、うん、質問でもう怒鳴りでもないやつは感想っていうカテゴリーでメール送ってもらうとありがたくて、はいはいはい、で、その感想っていうカテゴリーで送られてきたメール っていうのが、まあ、他にもあるのでちょっと紹介せっかくだからしときたいと思うんですけど、うん、イルカさんっていう方からいただいた感想で、アニワギさんがハッピーターンは最初の一口マックスだとおっしゃっていましたが、私は無意識にハッピーターンを3分割して食べていた理由が解明しましたので、その気持ちで大変有意義な回でしたと。ありがとうございましたっていうね。
自分もそうやったと。
あ、そうそうそう、無意識に3つに割って1枚では食べてなかったと。
なるほど。
それはだからやっぱり人口入れた瞬間が一番いいからだって。
ああ、なるほど、3回楽しめると。
うん、ですごい、あの、それが解明したから納得したんで、
ハッピーパウダーにやられてや
る、はい、っていうね感想をいただいて、
はい、
あの、はい、こちらも大変ありがたいなと思います。
ありがとうございます、
はい、さあというところで、うん、今日の質問に
またあんねん、ここから質問ちゃんとい
きたいと思います。
はい、
はい、ゆうゆうさんからの質問です。
はい、
こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。
こちらこそ。
ふと疑問に思ったことを質問させてください。牛乳のタンパク質はカゼインとホエイに分類されると教わりました。
もうえらい学校行ってんな
チーズやヨーグルトは、カゼインタンパク質が主で、酸や酵素で凝固しやすく、ホエイタンパク質は熱で凝固しやすいため牛乳を加熱した時にできる膜はホエイの方であると。
あ、なるほど、上の
ということですと。
ホットミルクの時にヒゲにつくやつはホエイね。
はい、しかし加熱した牛乳の膜は牛乳の表面に浮遊します。
うん、
タンパク質であれば凝固すると沈殿するはずだと思うんです。
は
あ、
は
あ
は
あ、タンパク質が凝固したはずの牛乳の膜が水より軽いのはなぜですか。
賢そうな質問、
ぜひ教えていただきたいです、よろしくお願いいたします。
はい、
ね、質問が来ております。
賢そうな質問やけど、
はい、
アニワギの手にかかれば一瞬ですか
いやいやいやいや、これなんか言い方が分かんないなぐらいからちょっと入ってもらっていいですか。
まあ、やけどなんか明らかになんかありそうな話やなって。
ああ、まあそうですね、うん、はい、これはね、まあ、実は答えははっきりしていて、
はい、
ですね、この確かにホエイタンパク質が固まると、うん、本来は沈殿するはずなんです、
はいはいはい、
けれども、実はね、牛乳にはたくさん脂質が含まれてるんですよ、油で。
はは、油ね、
はい、でね、そのね、油を巻き込みながら固まるんですよ、
は
あ
は
あ、膜っていうのは、うん、で、油は水より軽いので、
うん、
だから、油の分だけ重さが軽くなって、水の上に浮いちゃう。
100% タンパク質だけで固まるわけちゃうでって、
はい、
体重軽い女も連れてくから総量でいうと軽いんやでって。
そうなんですよね、
っていうシンプルな回答ですね
、はい、でこれちゃんと名前もついてて、
うん、
ラムス電現象っていうらしいです。
ラムス電。
ラムス電、ね、
ラムス電。
はい。ラムス電さんが見つけたんでしょうね、きっと。はい。
っていう。
ね、多分なんか似たような疑問を持ったんじゃないですかね。
まあだからタンパク質だけじゃなくて軽いやつと一緒に固まるから、
はい、
総量軽い。
そうですね。
っていう答え、明確やな。
はい。
なんで、
この、うん、はい、ホエイっていうやつが。いわゆる、まあ、トレーニングする人のプロテインとかみたいなのに割と近い成分で、
なるほど、
はい、その筋肉の元になるような分岐アミノ酸ってやつですね、 BCAA ってやつ、はい、ブランチドチェーンアミノアシッド、
運動具はそっちの方がええやな、
はい、だからそういうのがあるんでホエイだけ取りたい人とかがいるんですよね、
はいはい
はい、はい、でまあ分けれると。でカゼインっていうのはいわゆるカルシウムがいっぱい含まれてるやつで、
はい
はい、だそれもまあ 牛乳の主な
役割、
その役割として、カルシウムって取りにくいんですって。
他のもんで、
あのね、必須元素っていうのがあるんですよ、人間が生きていくために、はい、体の中で元素って体の中で作れないので、
CHONPS
以外のね、
はい、
まあ、亜鉛とか、うん、マグネシウムとか、
うん、
なんやっけ、銅とか鉄とかいるもんっていっぱいあるんですよ、
はいはい、
でただそんなたくさんはいらないんですけど、でその中にカルシウムが必要なんです、
うん、
でカルシウムまあそこそこ量がいるんですよね。骨とか作らないといけないし、
小魚食わんと。
そうで、カルシウム取らないといけないんですけど、実は今の現代人の日本の食生活だと、
はい、
ほとんど全ての元素はまあまず足りなくはならないぐらい取れているんですが、
あ、そうなんや、
はい、
が
ですが、カルシウムが唯一余裕がないんですよ。カルシウムってやっぱり意図的に取らないと結構不足する可能性っていうのがあって、
じゃあ牛乳飲んだら背伸びるはあながち正解ってこと？
うん、だからそうなんですよね。だから牛乳を日常的に好きで飲んでる人っていうのはカルシウムは補えてる可能性高いんです。
伸びやすいと、
はあ、伸びやすいっていうか、まあ、まあ伸びる以外にもほらなんか折れにくいとかさ、
はいはいはい、
折れたら治るとかさ、
はい、ということで、今週の青春アルデヒドは今さっき途中でまあ終わってしまったわけですが、これ電池切れで録音が切れてしまったんですね。ですけども、まあ質問にはほとんど答えているということで、今週はこれで終わりにしたいと思います。お届けしましたのはブッチョ柏木とアニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットサイン冷凍日清ゲート。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥